おはようございます。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。今日の夜中にも東日本大震災の余震と思われる大きな余震がありました。特に福島の地域、今までの余震で建物がかなり傷んでいたり、また本当に生活の復興が始まりながら、またこのような大きな地震がありました。そのところにある諸教会、今日も礼拝を守っていると思います。一つ一つの教会の上に神様の恵みがありますように、またその地域に住んでいるお一人お一人の上に神様の平安と守りがありますように、導いてください。今日このように私たちを集めてくださって、あなたを礼拝する恵みに預からせてくださって感謝いたします。今日も聖書の御言葉を通して、他は私たちに語りかけて、この1週間あなたの言葉に従って生きることができるように私たちを取り扱ってください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週私たちは創世記の4章から、神のもとを離れて生きたカインの姿を見ました。カインはアベルを、弟アベルを怒りと憎しみのゆえに殺してしまって、そして神様から悔い改めの機会を与えられたのに、その手を振り払って、そしてさまよい、地上をさまよい歩くものとなったと聖書は言っています。でも実際彼はこのノデという地に住んで定住をしたんだ、おかしいんじゃないかという話でしたね。ノデという言葉は動揺という言葉で、カインは神様の前から去って、体はノデという地に住み着いたけど、実は彼の心は一生の間さまよって生きていたんだということを、聖書から学びました。で、今日は今度は弟息子のアベルの方にスポットを当てて、神様に喜ばれる生き方ということをご一緒に考えたいと思います。ヘブル人への手紙の11章の方を見ると、特に、この、創世記の、4章と並行記事でこのアベルのことが出てきます。その並行記事を見ながら、ご一緒にアベルの捧げ物の特徴と、そして、神様がアベルの、捧げ物をどのように評価してくださったのか、そして、ここからどんなことを私たちは学ぶことができるのかということを、読んでいきたいと思っています。まずアベルの捧げ物の特徴です。1章の4節。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今も名を語っています。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今も名を語っていますと書かれています。ここに書かれているアベルの捧げ物は神様に対する彼の信仰の姿勢をよく表していると考えられます。創世記の4章の方に戻ると、4章の3節4節のところで2人の捧げ物のことが出てきます。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。アベルもまた彼の羊の老い子の中から、それも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せたというふうに出てきます。このアベルは最も良いものを神様に捧げたと書かれてますね。創世記の4章の4節は、彼の羊の産子の中からそれも最良のものをっていうふうに書きます。つまり余り物でもその辺にあるものをとりあえず持ってったのではなくて、 彼は自分の持っている一番良いものを持って神様を礼拝しようとしたんだと聖書は、このアベルという人の信仰を私たちにこう言っている。旧約聖書に出てくるイスラエルの2代目の王のソロモンは、旧約聖書の箴言の3章の中でそのことをこんなふうに言います。3章の9節10節、1060ページ、旧約聖書の1060ページ、箴言3章9節10節1060ページですね。3章の9節10節、はい、そこでこんなふうに皆さんでじゃあ声を出して一緒に読んでみましょうか。今3、はい、あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かにされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれると書いてありますね。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよというふうにこのソロモンは言いました。礼拝の説教の後で歌う賛美、今日はいとも良きものを君に捧げようという賛美をしますけれども、この、アベルは彼の羊の初子の中から、初子というのは当時非常に価値があったんですね。一番初めに生まれたこと、この、羊、その中でも一番最上のものを持って神様を礼拝したというふうに、書かれている。でさらに、新改訳聖書の第3版はこの言葉が省略されました。第1版と第2版までは4章の4節のところに、それも自分自身で持ってきたっていう言葉が据えられていました。第3版はどういう理由かは分かりませんけども、それは、その言葉がなくなっています。単にアベルは持ってきたっていうふうに役が変わってます。ちょっとこのどう変わったのか分かりません。でも、新改訳聖書の第2版に合わせてここを読んでみるのであれば、この聖書はなんかカインは誰か他の人に捧げ物を代わりに持ってってもらった、でアベルは自分の手で神様の前に捧げ物を持ってきたっていうふうに、取ることができる、そういう役になるんだと。アベルは自分の手で捧げ物を神様のところに持っていくことを通して神様への感謝の気持ちを表したんだ。で彼は神様を愛して礼拝するために、物をよりすぐっただけじゃなくて、自分の時間と労力を使って神様を礼拝したんだということになりますね。それがもし逆を、カインが逆だったと考えるのであれば、カインはそれをしなかった、そんなこと言うとなんですけど、その辺にあるものを、適当に神様のところに誰か代わりの人間にちょっとこれ持ってって、で代わりによろしく神様に礼拝してということだったと読むことができますね。で、そのような違いが2人にあった。じゃあ神様はこのアベルの捧げ物をどんなふうに評価したんでしょうか。神様はこの捧げ物をどんなふうに評価したのか。先ほどの、ヘブル人への手紙の11章の4節のところを見ると、この新約聖書は、この新約聖書の光はこのアベルの捧げ物をこんなふうに照らします。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っていますというふうに書いてます。信仰によって、聖書はアベルの捧げ物は信仰によって捧げられたんだっていうふうにこう言いました。ということは逆に言うと、カインの捧げ物は信仰によって捧げ物じゃなかったんだ、なんとなく習慣で捧げたに過ぎなかったんだっていうふうに読んでもいいのかもしれませんね。で、 信仰って何だろうかと考えるときに、信仰っていうのは選ぶことなんじゃないのかと思います。じゃあいつも例えば自分が良いものをいつも選んでるかというと、まあ決して私はそうではないと思います、失敗が多いと思います。でも信仰っていうのは選ぶことなのかなと思います。そして、もう一つですね、このローマ人への手紙の12章の1節2節のところを見ると、まあ、選ぶことっていうのはどういうことかっていうと、このどちらのペースに従って生きるかっていうことになるのかなというふうに思います。ローマ人への手紙の12章の1節2節、ここにそこにこういう言葉が出てきますね。こういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと、まあ、このローマ人の手紙を書いたパウロは言いますね。でここで2節で、この世と調子を合わせちゃいけない、つまり神様を知らないこの世のリズムに合わせて自分が生きるのか、まあ、2節のところでもう一つは何が良いことで神様に喜ばれるかっていう、神様が喜ばれることに自分のリズムを合わせて生きるのか、つまり神様のリズムに合わせて生きるのか、神に逆らうこの世のリズムに合わせて生きるのか、私たちは毎日いろんな一つ一つのことでその選択を迫られてるんだということだと思います。まあ、その意味ではアベルは神様に喜ばれることを大切にして神様のリズムに調子を合わせて生きることを選んだ人だったということが、まあ、できるんじゃないでしょうか。まあ、それに合わせてカインは、まあ、とりあえず形だけ捧げ物の格好がつけばいいやというこの生き方だった、まあ、だとしたら非常に対照的だったということですよね。でさらにヘブル人の手紙の11章の4節のところに戻ると、聖書はこう言います。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。まあ、アベルの正しさ、アベルが義人であるということを神様は認めてくださったということだと思います。まあ、それはどういうことかというと、アベルは神様との関係を正しく持とうとしていたということでしょう。まあ、アベルの捧げ物の選び方、ね、羊の遺言の中からそれも最上のものを神様に捧げようとしたこと、それから、まあ、第2版までの新改訳聖書に従うのであれば、まあ、自分自身でそれを持ってきたということ、まあ、そういう一つ一つにアベルが神様との関係を正しく持って神様に仕えようとしていたことが私たちはまあ見ることができると思いますね。で、まあ、そこにはその神様が自分を愛して大切にしてくださっているから、自分も神様を大切にして生きようという、まあ、神様に対する心遣い、気遣いを見ることができるんじゃないのかと思います。まあ、さてさて自分はどうなんだろうかと、考えますね。まあ、アベルは、まあ、少ない記事しか書かれていませんけれども、まあ、彼のそういう生き方を見るときに、自分を愛してくださった神様に対して自分も神様を愛して生きようというそういう思いを持っていた人だったということを、まあ、私たちは感じることができると思います。まあ、カインは残念ながら違っていた。カインは自分の人生にとって神様をそれほど大切なお方として持っていなかったんじゃないだろうか。でもしかすると だからとりあえず、そこにあるものを、とりあえず捧げ物として捧げればいいや。で、もし、第二版までの通りでアベルが自分自身で持ってきたっていうことが書かれているとするならば、カインは自分で持ってこなかったということになるわけですから、誰かに、適当に頼んで代わりにやってもらったと。さらにカインはこの創世記の4章のところを見ると、この2回神様から悔い改めのチャンスをもらうんですね。1回目は彼が腹を立てて憤って顔を伏せているときに、神様は4章の7節で、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる、ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている、だがあなたはそれを治めるべきであると言われて、彼が憤りを捨てるようにとそのことを言われました。でさらに彼がこの弟を殺して失敗した時にも、神様はあなたの弟のアベルはどこにいるのですかと聞いて、彼が自分から神様、すいません私はこう失敗しました、助けてくださいって悔い改めるのを待っていた。だけど残念ながら彼は、その2回のチャンスを自分のものとしなかった、その意味でカインはアベルのようにご自分との関係を正しく持とうと彼はしなかった。神様はアベルのように私たちがご自分との関係を正しく持っていけるようにっていうことを願ってらっしゃるんだということですね。でさらに11章の先ほどの、ヘブル人への手紙の11章の4節のところに戻ると、さらに聖書はこう言います。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄が、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったって書いてありますね。神様はカインの心を見抜かれて、カインの捧げ物を拒否されました。受け入れませんでした。でも神様はアベルの神様への気持ちを喜ばれて、そして喜んでアベルの捧げ物を受け止めてくださった。それで聖書は神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったんだっていうふうに書かれています。さあ、私たちは毎日神様に、クリスチャンとして生きるということは毎日神様と共に生きる、神様に仕えて生きるということになるわけですけれども、果たして私たちは毎日どのような生き方をしているんだろうか。これは一言ではなくてですね、自分のこととして、どうやって私たちは神様との関係をこう築いて、そして私たちを愛して、聖書はこのイエス・キリストをご自分の御子を私たちの罪のために渡してくださったほどに私たちを愛してくださっているという神様の愛を私たちは受けて、この神様にどうやって応答して生きているんだろうかと考えさせられます。この記事を、先週今週の記事を読んでいくときに、ただただなんかカインを悪者にできない、自分の中にもやはりカインと同じようなものがある、なんか適当に見繕って、なんとかその場をしのいでしまうような神様に対してもそういう態度を取る、自分がやっぱりいることを思いますね。神様は私たちが毎日神様に喜ばれる選択をして生きることができるように、そして私たちもそのことによって喜んで生きるようにと私たちに願ってらっしゃるお方だ。決してこのカインのような生き方を私たちが続けないようにと願ってらっしゃる。最後に新約聖書のピリピ人への手紙の 4章の8節の言葉を一緒に読みたいと思います。ピリピ人への手紙の4章の8節、じゃあ一緒に読んでみましょうか。いきます。3、はい。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさいと、まあパウロは言うんですよね。この一つ一つ、まあ、ここには真実なこと、誉れあること、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、徳と言われること、称賛に値することって8個が出てきます。まあ、仏教に八正道っていうのがあるんですけども、まあ、そういう意味ではこれはクリスチャンの八正道で、私たちがイエス・キリストに従っていくときに、この5つのことを標準として目標として生きなさい。でも自分の現実を見たら、とても私たちはそんなことができない。弱さ、愚かさ、失敗を私たちは覚えます。でも、まあ、6節7節に、この8つのことを私たちが支えてくださる神様の恵みがあるんだと思うんですね。6節7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと書いてある。まあ、私たちは残念ながらこの8つのことを自分の力でやろうと思ってもできる、残念ながら挫折をしてしまいます。むしろこういうことから離れてしまうことが多い中で、神様はそんな弱い私たちに心配をしないで、自分の持っているいろんな問題や自分のものを神様の前に祈りを持って、そのことを話をして、そして神様に頼って神様の力をいただきなさい、その神様の神の平安をもらいなさい。でそのことによって、私たちは、まあ、アベルが本当に良い捧げ物を捧げて神様と良い関係を持って生きることができたように、私たちも全ての真実なこと、全ての誉れあること、全ての正しいこと、全ての清いこと、全ての愛すべきこと、全ての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさいと、まあ、自分の力で生きることができない、そのような生き方を神様が私たちにさせてくださるんだということを、まあ、今朝覚えたいと思います。神様は私たちが神様に喜ばれる生き方をすることを願っておられます。そして、まあ、私たちが神様に喜ばれる生き方をするっていうことは、私たちも本当は実は喜んで生きることができる一番良い生き方なんだ。でも残念ながら私たちはアベルのようじゃなくて、いや私たちはというか、私の中にはカインのようなものが渦巻いている。でも、そんな私たちに、私たちをイエス様は助けてくださって、私たちに神様の前に祈ることを教えてくださって、何も思い煩わないで、あらゆる場合にどんなことでも自分の弱さも失敗もいろんなことを祈って神様に頼っていくときに、神様は私たちに8節にあるような一つ一つのことをすることができる、神様に喜ばれるものに私たちを変えてくださるんだ、まあ、そのことを今日も覚えていきたいと思います。お祈りをします。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。天の父なる神様、 今日私たちは、創世記の4章のところから先週カインの失敗について学びましたけれども、今日はアベルの捧げ物について学びました。彼が、羊の産子の中からそれも最上のものを自分自身で持ってきた、神様に本当に心から感謝をして、神様が自分を本当に愛してよくしてくださっているので、少しでも神様にそのことを自分も喜びを持って神様を愛してその思いを返そうとして生きていた姿を読みました。神様が私たちの毎日の生活に豊かな恵みを注いでくださっていることをありがとうございます。しかし私たちはその恵みを忘れてしまって、カインと同じように、他の人と比べたり、自分の弱さや失敗やそのようなことばかり見つめてしまい、時には怒りの中で、顔を伏せてしまうようなものです。また神様が与えてくださる恵みを忘れて本当に、失敗をし、それを悔い改めないで、なかったことにしようとして生きるような愚かなものです。でもそんな私たちのことを神様は気遣ってくださって、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと私たちに本当に悔い改めと、そして神様に頼る道を用意してくださっていることをありがとうございます。この1週間も私たちそれぞれ使わされている場所、家庭もまた仕事の場所も生活の場所もみんな違います。そこにあって本当に神様に愛され、神様に本当に期待されていることを感謝して、私たちも神様を愛して生きることができますように、この4章の8節にあった8個のこと、私たちの力ではできませんけれども、その中の一つでもこの1週間私たちが自分の人生を通して神様にお捧げしていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。